広報千代田、令和7年2025年6月5日発行、第1641号。表紙、夏も元気に、熱中症、食中毒に負けない。写真、屋外で帽子をかぶった幼い子供が両手を広げて笑顔で遊んでいる写真です。コンテンツ、今号の主な内容、中学生ワークショップ開催、神田祭り、東京都議会議員選挙、財政状況のお知らせ。特集、夏も元気に、熱中症、食中毒に負けない。もうすぐ本格的な夏が到来します。夏ならではの楽しみに向けて気分が高まる時期ですが、一方で気温や湿度の上昇による病気のリスクも高まります。熱中症と食中毒の正しい知識を身につけ、健康で楽しい夏を過ごしましょう。神田消防署の細野さんに聞く、熱中症の実態。写真、神田消防署警防課、細野ひらりさん。救急搬送が増えています。昨年、東京都では6月から9月に7996人が熱中症、疑いを含む、により救急搬送され、過去最多を記録しました。区でも昨年は年間で135人が搬送されています。熱中症での救急搬送が最も多いのは7月、次いで8月です。とはいえ、梅雨の時期となる6月から増え始めますので、今から熱中症予防を心がけていきましょう。熱中症は屋外でかかると思われがちですが、実は在宅中に搬送される方も多いのです。屋内であっても十分注意してください。そして熱中症予防を心がけ、救急要請を減らすことで、救急車は必要としている方のもとへ向かうことができます。一人一人の意識が誰かの命を救うことにつながります。高齢者と子どもは特に注意。高齢者は暑さや喉の渇きに気づきにくく、立ち上がるのが億劫で、水分補給が十分でない方もいます。令和6年に熱中症で搬送された方の 55.4% が高齢者でした。また、子どもは地面からの熱を受けやすく、大人が思っている以上に高温の環境にさらされているのですが、中には遊びに夢中になってしまい、水分補給を忘れる子どもも少なくありません。高齢者や子どもが周りにいる方は、こまめな水分補給ができているかを気にかけてあげることが重要です。また、外出時は短時間であっても、絶対に車に置き去りにしないでください。グラフがあります。過去4年間の熱中症による年別救急搬送人数、いずれの年も6月から9月、令和3年3414人、令和4年6013人、令和5年7112人、令和6年速報値7996人、令和3年から年々増加しています。グラフ終わり。今日から始めよう。暑熱順化。暑熱順化というのは、体が暑さに慣れることで、熱中症対策の一つです。私も一年を通して、駅でエスカレーターを使わずに階段を使うなど、少しずつ汗をかくようにして、夏の暑さに備えています。暑熱順化には、数日から2週間くらいかかりますので、夏本番に向けて、今日からでも少しずつ始めてみてください。写真、細野さんは地域の防災訓練や防災教育で熱中症の予防を呼びかけ、救急隊員としても活躍されています。救急車の前に立つ細野さんの写真です。もしあなたの周りの人が熱中症になってしまったら、熱中症の応急処置。 図があります。質問に対してはいまたはいいえで答えた場合のそれぞれの対処法についてお伝えします。チェック1、熱中症を疑う症状がありますか？めまい、失神、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛、不快感、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、意識障害、痙攣、手足の運動障害、高体温。熱中症を疑う症状がありますか？はい。チェック2、呼びかけに答えますか？いいえ、と答えた場合、救急車を呼ぶ、119、救急車を待つ間、涼しい場所へ避難し、服を緩め、体を冷やす。その後、医療機関で治療。呼びかけに答えますか？はい、と答えた場合、涼しい場所へ避難し、服を緩め、体を冷やす。チェック3、水分を自力で摂取できますか？いいえ、と答えた場合、医療機関で治療。はい、と答えた場合、水分、塩分を補給する。チェック4、症状が良くなりましたか？いいえ、と答えた場合、医療機関で治療。はい、と答えた場合、そのまま安静にして十分に休息をとり、回復したら帰宅しましょう。環境省熱中症環境保険マニュアル2022をもとに作成。図終わり。救急車を呼ぶか迷ったら、東京消防庁救急相談センターに電話、#7119。救急車が必要かどうかを医師や看護師に相談できます。東京版救急受診ガイドを活用。表示される質問に答えることで、救急車が必要かどうか自ら判断できます。紙面には二次元コードがあります。地域保健課の七高さんと一緒に学ぼう。熱中症の予防。写真。七高さんの写真があります。小さな意識が大事です。自分や家族、身近な人を熱中症から守るためには、自分でできる熱中症予防と、熱中症予防のための5つの声かけを実践することが大切です。また、区では熱中症を予防する取り組みを行います。ぜひご活用ください。自分でできる熱中症予防として、基本的な方法を4つ紹介します。1つ目は、服装を工夫することです。通気性の良い服を着用し、外出時には帽子や日傘を使いましょう。2つ目は、暑さを避けることです。暑い場所で長時間作業や運動しないようにしましょう。3つ目は、エアコンや扇風機を効果的に活用して、部屋を快適にすることです。4つ目は、こまめに水分補給をすることです。少し意識をするだけで、簡単に予防できるので、みんなで心がけていきましょう。ペットも熱中症になります。実は人間だけではなく、犬や猫などのペットも熱中症にかかります。口を開けてハーハーと荒く呼吸をしている。よだれが大量に出ている。目や口の中が充血しているなどの症状は熱中症のサインです。お留守番中もエアコンを稼働させて室温と湿度の管理をしたり、散歩の時間は早朝や夜のできるだけ気温の低い時間帯に変えたりするようにしましょう。真夏のアスファルトは50度を超え、肉球を火傷する危険があります。ペットの様子をよく見て、おかしいと思ったら、かかりつけ医に相談してください。大切なペットも熱中症から守りましょう。熱中症ゼロへ、熱中症予防5つの声かけ。温度に気を配ろう。今いる場所や向かう場所の温度を温度計や天気予報で確認。 飲み物を持ち歩こう。水筒やペットボトルを持参。休息を取ろう。めまいや立ちくらみがあるときはすぐに休むこと。寝不足も熱中症の原因。空気の通りを良くしたり、通気性の良い寝具を使ったりするなど、寝苦しい夜でもよく眠れる工夫を。栄養を取ろう。体の健康は食事から。バランスよく食べ、朝ごはんをしっかり食べることも大切。声を掛け合おう。家族やご近所同士で、水分をとって、少し休んだら、など声を掛け合う。区の取り組みをご活用ください。4つの取り組みについてお伝えします。熱中症警戒アラートを安全・安心メールでお知らせ。熱中症の危険性が極めて高い場合、前日夕方、または当日の朝に安全・安心メールでお知らせします。過去に例のない危険な暑さが予測される場合には、熱中症特別警戒アラートが発表されます。熱中症特別警戒アラートが発表された場合は、防災アプリでもお知らせ。今すぐダウンロード。紙面には、安全・安心メールの二次元コードと、千代田区防災アプリ、iOS 用と Android 用、それぞれの二次元コードがあります。問い合わせ、災害対策、危機管理課災害対策推進係、電話、03-5211-4187。ひとすずみスポットをオープン。6月上旬から順次、区内66カ所の施設をひとすずみスポットとして開放します。冷房の効いた部屋で休憩ができ、うちわや塩飴など、普及啓発品を各施設の営業・運営形態に合わせて置いています。写真、昨年度の様子、ポスターやパンフレットなどが掲示され、テーブルの上には水分補給用のドリンクや塩飴、うちわなどが置かれています。問い合わせ、地域保健課健康企画係、電話 03-5211-8163。 紙面には二次元コードがあります。学校の体育館を開放。区内在住の小学1年生から6年生、低学年は保護者同伴を対象に、夏休み期間中に九段小学校、お茶の水小学校の体育館を開放します。冷房の効いた快適な環境で体を動かすことができます。写真、体育館のイメージ写真があります。問い合わせ、子育て推進課、子育て推進係、電話 03-5211-3653。 高齢者への見守り。8月にかけて高齢者熱中症予防訪問を行います。看護師や社会福祉士などの専門職員が訪問し、体調を伺います。85歳以上の区内在住者で、介護保険サービスを利用していない方が対象です。写真、高齢者訪問のイメージ写真があります。問い合わせ、在宅支援課相談係、電話 03-6265-6483。